片倉義美さんの台湾エクスプレスの情報です。この時間片倉さんとつないで片倉さんの取材された台湾情報をご紹介していただいております。さあ、それでは今週もご紹介しましょう。台湾在住の片倉義美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉義美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、皆さんもご存知にですね、7月の7日、はい、七夕ですよね。はい、まあもう過ぎてしまいましたけど、この、七夕なんですけど、もともとはこれね、新暦ではなく旧暦で考えなくちゃいけないんですよ。
はい、
旧暦で7月7日っていうのがまあ重要なんですけどね。
はい、
これは中国文化につおいてはですね、非常に重要な日なんですよ。で、これよくね、チャイニーズバレンタインデーとかってよく言うんですけど、
はい、
男女の結びつきをね、こうイメージする日なんですね。で、七夕伝説、まあ、いろいろね、ストーリーありますけれども、例えばですね、これ元々どういう話かっていうと、彦星と織姫っていうね、二、はい、人の人物が、男女が、まあ、恋に溺れてしまうわけですよね。で、神様の怒りを買ってですね、一年に一回しか会えないと。
はい、
で、一年に一回しか会えない状況になってしまって、で、まあ、その1年に1回を待つわけなんですけど、その時にですね、その天の上にいるね、この2人の男女は間にあるものが流れてることに気づくんですよ。
はい、
これ何だと思います？
これがいわゆる天の川。
そうですね、天の川なんですよ。で、この天の川が、流れているために会えないんですね。
はい、
で、どうしようか途方に暮れていたときに、で、今日ちょっとこれからお話ししたいのが、この、ある鳥が助けてくれるんですよ。で、この鳥が飛んできてですね、その鳥がこう羽を広げて、その、自分たちのこの背中を歩けって言うんですよね。で、その鳥がこう羽をこう並べて、もう何匹もとね、こう、鳥が集まって、その鳥が、こう、背中をこう歩かせて、まあ、めでたく二人が会えたっていう話なんですよ。
はい。
で、じゃあこの鳥は何かっていうとですね、このカササギって鳥なんですね。で、カササギについてはこの番組で以前お話したことがあるんですけども、実はこのカササギ、名前はなんとなく聞いたことがあるんじゃないでしょうか、皆さんね。
そうですね。
うん。ところが実はこの鳥はですね、もともと日本にいなかったんですよ。
いなかった。はい。
なかったんです。で、これどこにそれね、どうしていなかったかってはっきりわかるかっていうと、皆さん歴史の時間に習ったと思うんですけど、魏志倭人伝ってありますよね。
はい。
魏志倭人伝に、日本っていう、日本と思われる島の話が書いてあるんですよ。そこに、まあ、いろんなものが、ね、例えばこういう動物がいて、こういう動物はいなくて、こういう植物が生えてて、こういう花が咲いていてってことを紹介されている中で、はい、その最後に書かれているのが、実は、この島にはカササギはいないって書いてあるんですよ。だから実はそのぐらい大切な存在なんですよ、このカササギって鳥はね。で、カササギ自体はカラス科の鳥で、まあ、カラスと同じぐらいの大きさですし、まあ、風貌も似てるんですけど、このカラスと違って、背中がね、ちょっと青っぽく光るんですよ。
ほうほうほう。
で、白い模様も入ってるので、綺麗な鳥なんですよね。
はい、
で、その青いところにこの太陽が当たると、その光線で光ったりするんですよ。すごく綺麗な鳥なんですけど。
すごいですね。
で、この魏志倭人伝に、日本にはカササギはいないとはっきり書いてあるんですね。じゃあ、どうして我々がそれを知ってるかっていうと、実は、15世紀になって、豊臣秀吉が朝鮮出兵しますよね。
はい。
時に、大名が朝鮮半島を攻めますよね。でその時に、この朝鮮半島から連れ帰ってきたんですよ。だから実は連れ帰ってきた場所っていうのは九州中心で、しかも佐賀県中心だったので、今でもこのカササギは佐賀県の県の鳥なんですよ。
は
で、韓国、まあ、当時ね、こう立朝鮮っていう、 朝鮮半島の国も、まあ、中国大陸の王朝の属国でしたから、明の属国でしたから、この中国文化をよく知ってるわけですよ。
はい、
そうすると、この縁起のいい鳥であることを知ってますから、カササギは大切にされてるんですよね。それで、こう、佐賀県の鍋島藩の人が持って帰ってきた。
はあ、なるほど。
で、ここで不思議なことが一つ起こるんですね。それ何かっていうと、奈良時代にですね、大友のやかもち、あと平安時代に菅原の道真、ね、
はい、
いますよね。
ええ、
この二人が、実はね、和歌を読んでるんですよ。
はい。
で、この大友のやかもちの和歌は、百人首にも入っていて、実は有名で、これが日本人がカササギを知っている一番のポイントなんですけどね。
はい。
これ何かっていうと、カササギの渡せる橋に奥し者、白木を見れば、よそ吹けに行けるっていう歌なんですけど、どういうことかっていうと、カササギがかつて七夕伝説の時に、こう、羽を使って橋を作ったと。
はい。
で、その七夕の時に橋を作って、そこを、二人のね、織姫と彦星がこう、合引きをしたんだっていう話を思い出してると、その、なんか、まあ、なんていうんですかね、この、懐かしい気持ちになるっていうようなことを歌ってるんですね。で、ここでちょっとおかしいと思いませんか。
はい。
大友のやかもちも菅原の道真も、カササギは見たことがないはずなんですよ。
ですよね。
うん。だって15世紀に、日本に連れてこられた鳥ですから。
はい。
つまり、これは遣唐使、遣隋使の、まあ、交流がありましたよね。ここで教養として中国大陸の、まあ当時だったらまあ、唐とか隋の文化を知ってたんですよね。
伝説もその時になんか来てたんですか？
はい。だから実はすごいことなんですよ。やっぱりあの時代の人で見たことがない鳥を教養の一つとして、このカササギって鳥の存在を知っていて、
はい、
それを和歌に読んでるんですね。結構スケールの大きい話だと思うんですね。
そうですね。
あともう一つ。この朝鮮半島から15世紀に連れてこられたカササギは、すぐには広がらないんですよ。
はい。
うん。鳥だから、まあ、飛べるのでね、すぐにこう生息地が広がるのかなと思うんですけど、実はこれ、広がらなかったんですよ。どうしてかっていうと、実はうちのね、台湾の私の家の目の前公園なんですけど、そこにもこのカササギいるんですよ。
はい。
で、カササギの巣が、私の家のうち4階なんですけどね、4階のベランダから見てると、カササギの巣が見えるんですよ。で、その巣がものすごく大きいんですよ。
大きい。はい。
本当大げさじゃなくてね、本当にドラム缶ぐらいあるんですよ。で、どういうことだろうと思いますよね。ドラム缶って確かに円柱形してますけど、形としてもおかしいんです。鳥の巣には見えないんですよ、これね。
はい。
で、それどうしてその音が起こるかというと、一旦作った巣の上に新しい巣を作るからなんですよ。
はあ。
だからものすごい研究して、どこが一番安全で、どこが一番ベストかってことを、すごいじっくり考えた上に巣を作って、その巣の上にまた巣を作るんですよ。
はい。
で、そのヒナとか大人になって、またそのお父さんお母さんが作った、この巣にまた巣を作る。
立て増ししていくんですよ。
どんどん建て増しですよね。だからどんどんどんどん大きくなっていくと。
はい。
ということは、カササギは生息範囲が広がらないんですよ。
ああ、そうですね。
そうですよね。同じとこで、何代にもわたって、ヒナを育てますから。
はい。
だから、なかなかこの生息範囲が広がらなくて、今でも東京とか北海道とかだと、あんまりっていうか、ほとんどカササギ見ないと思うんですよね。
そうですね。
まあ、今、こうね、例えば、こう、船に乗っちゃったりするカササギいるらしいんですよ。
はい。
うん。で、船に乗って連れてかれちゃったために、こう、東北の方で巣作りをするようなカササギもいるらしいんですよ、最近は。ただ、圧倒的に九州なんですよね。
はい。
うん、そういう、ちょっと面白いと思いますよね。で、これはね、ちゃんとしたこう数字というかこうデータがあるわけじゃないんですけど、実は台湾にももともとカササギはいなかったと言われてるんですよ。
へ、
ところが台湾は日本統治体が始まる前の212年間、清の統治下にあったんですよね。
はい。
で、その時に、この秦の時代に縁起がいいので、カササギを連れてきたって言われてますね。これが台湾で繁殖して、今台湾で普通に見られる鳥になってるね。だから台湾ではね、もう非常にあの親しみになるというか、普通にいる鳥なんで、
はい、
本当にあの公園にいる鳥なんでね、珍しくないんですけど、で、最後にですね、このカササギの話、もう一つ面白い話があるんですけど、
はい、
実はこの鳥は、ものすごく頭がいいんですよ。で、例えばどういうところにそれが出るかって、これカラスの仲間って言いましたけど、カラスにも共通して言えるんですよね。
はい、
カササギは人を見てるんですよ。でね、私もこう、例えば撮影なんかをするときは、ちょっと苦労するときがあるんです。
はい。
どういうことかっていうとね、カササギは人間たちを見てるので、自分たちに攻撃をするかもしれない男性とかは嫌いなんですよ。
へ
ぇ。特に、子供だったり、おじいさんだったりすればいいんです、これ。攻撃しないこと分かってるんで。はい、いわゆる青年男性を嫌うんですね。
はい。
で、警戒心が強くて、例えば私たちがこう近づいていくと大体逃げますよね。
へ
ー。ところが子供とか老人とか女性とかが行くと逃げないんですよ、これ。
あ、分かってる。
で、これカラスもそうなんですよ。
はい。
カラスも、非常にこう相手を見ていて、うん、相手が自分に危害を加えるかどうかで物を判断するんですよ。
へー。
で、ただし、カラスにはできないけれど、カササギにはできるということが一つあるんですね。
はい。
これも、ちょっと今日最後にしますけど、すごい話で、実はカササギは、ミラーテストっていうのをクリアできるって言われてるんですよ。
ミラーテスト？
ミラーテスト。これ何かっていうとですね、鏡を見せると、鏡に映った自分の姿が自分だとわかるんですよ。で、これはね、すごいんですよ。これ考えてみて分かるんですけど、人間って果たしてこれ、このミラーテストクリアできるかどうかなんですよ。
はい。
人間は鏡を知ってるから自分がこういう顔をして、こういう体型をしてることが分かりますよね。
ええ。
でも、もし鏡とか水とかがなかったら、映るものがなかったら、人間多分、ミラーテストをクリアできないと思うんですよね。
はい。
人が写真を撮ったり、鏡に映ったり、水に映ったりするから自分の顔がこういう形で、体型がこういう体型でって分かるわけですよね。
はい。
うん。で、これが実はカササギは分かるんですよ。
分かる。
で、鳥の中でこのミラーテストをクリアできるのは、実はカササギだけなんですね。
だけなんですか？
だけなんです。他はみんなその映った姿を自分たち認識できない。
ほー。
で、何を証拠にそんなことが分かるかっていうとですね、カササギの体にわざとゴミをつけるんですよ。
はい。
まあ、例えば肩のあたりにこうゴミをつけて鏡を見せるとカササギはそれを取ろうとするんですよね。
へー。
まあ、つまり映った自分が分かるってことですよね。分
かると。ほ
ー。しかもこれ反対なんですよ。
ええ。
反対に映ったものを取ることができるっていう、これはね、すごいことなんですよ。例えば、よく我々に、人間はこう、犬は頭がいい動物だって思うじゃないですか。
はい。
でも、犬はこのミラーテストクリアできないんですよね。イソップ物語に、骨を加えた犬が、川に映った自分の姿を見て、ワンって吠えちゃったために骨を落とす話があるでしょ。
はい。
つまり犬は水に映った自分の姿が自分だって分かってないから相手に対して吠えようとして骨を落としてしまうんですよ。だからこのミラーテストっていうのは動物の知能を測る上で非常に面白いというかね、こう実験材料ってすごく面白いんですけど、カササギはそれが理解できるんですね。それだけのね、すごいこう鳥は舐めちゃいけないんですね。そういうことですよね。ちゃんと人を見てね、近づいてくるんですよ。
いや、昔かそういう、こう性質を昔の人も感づいてたのかもしれないですよね。
そうですね。だから今でも中国、台湾ではね、あんまりないんですけどね、例えば結婚式の引き出物に、引き出物にこう、ちょっとこう、カササギの鳥のね、姿が描かれたりすること結構あるんですよ。
へー。
その七夕でね、男女結びつけたっていう実績があるので、
そうですね、
夫婦円満にってことでカササギなんですよね。
縁起のいい。
縁起のいいと思います。はい、そういうのを考えるとこの、ね、鳥一つでもすごく面白い話がいっぱいあるなって思うんですけどね。まあ、このねちょっと七夕ということでねちょっと今日ちょっとカサザギの話をしましたけど、
はい、
ぜひ皆さん台湾旅行に出したときは、ぜひ公園で見られますので、カササギ探してみてください。
はい、ありがとうございます。今日はカササギのお話、台湾在住の片倉よしみさんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。